ヤッピー、アマゾンプロダックス遊びのラジオの鮫島です。
ウイチャンピオンこと筆川ふとしです。
いや、ずいぶんね、暖かくなってきていましたね。
そうだね、なんかこの1週間で、うん、あの桜がポポポポポンって
ね、
咲きました。
ポポポポン、
うん、ポポポポンね、
ね、
咲きましたな。
そうなんですよ、ちょっと前までみぞれが降ったりしてたよね。
なんかね、
この前の休みの日とかだっけ、うん、水曜日みぞれ降ってた、
ね、降ってた。いやでもね、新天地で初めての桜ですけどね、駅前の桜がまたお綺麗でらして、
うん、
僕ん家の方面のね、口はあれなんですよ、駅前に桜があって、
うんうん、
綺麗なんです
よ。そうだね、
うん、
駅の出口あそこはね立派なんですよ。
そう、土日とかね、あそこの下でミニ花見やってる人いたよ。
あそこの出入り出口にはベンチと噴水とあと庭園、ミニ庭園があって、うん、松の木とか植わってたりして立派なんですよね。
なかなかにね、うん、
で、西口老人会みたいな人がね、いつもたむろしてるんですよ、
うん、それはまあ余計ですけど、いい感じですよ、ね、いい桜見たなって感じで、
うん、
うん、で今週末、まあこれアップする頃には終わってると思いますけど、うん、トウモロコシ花見もね、ちょっと僕たち行く予定なんで。
トウモロコシの会のお花見ですよね。
はい。
毎年やってますよね。
いつものとこでやってるやつ。
うん。
うん。
いつも天気悪いよね。
ああ、そうかもしんない。
うん。
去年はね、花見はやんないで、
うん、
バーベキューだったんですけど、あれがひどかったですね。
花見なかったんだっけ？
なかった、なかった。うん。花見の代わりにバーベキューだったんだけど、嵐っていう。そうそうそう、ね、どこだったっけ、赤羽岩淵だっけ、うん、
そうそうそう、
あそこでね、
うん、
俺傘を持つ手が震えてさ、もう鮫島さんとチビちゃんがさ、後から行くって連絡があったからさ、うん、じゃあレインコート買ってきた方がいいということで、
うん、
ね、
いやそれぐらいの嵐でした。
はい、楽しかったですけどね、
うん、
いろんなお肉があって
ね、
ね、イノシシとかね、
うん、
まあまあそんなでね、素晴らしいですね、あったかくなって、さあ、
はい、
どうですか最近は、なんかあります？
最近ですか？
はい、
最近ろくなことはないですね。
あ、そうですか。ラジオのレックボタンを押す前にちょっとね近況聞いたんですけどね、本当にろくでもなかったんで驚きましたよ、う
ん、ね、本当にちゃんと仕事してほしいよみんな。
そうだね、会社ほら何もなかったって言うほかないじゃん、
うん、
会社のこと話すわけいかないじゃん。いやこれちょっとまだ発表前なんですけど、あれがこうなってこうだったんですよ、発表前ですけどとか言えないじゃん。
言えないね。
ね
え。もう人生感謝しかないじゃないですか。
あ、歯車。歯車発言。
いや、最近はもう、立場が中ブラ人でさ、
うん、
俺は一体誰なんだって感じで。
大丈夫？
え、
なんか
大丈夫かどうか、うん、
中年鬱みたいな話になってるよ、う
ん、怪しいな、うん、だからこんな状況が長く続くのよくないから、うん、いずれもうちょっとね立場をくっきりさせて落ち着かないといけないですね。
鬱は誰にでもね、ムネリンだって鬱になるんですから。
ああ、もうムネリンのニュース本当もう心が痛む。
心が痛む。そうだね。笑いもっちゃない。
川崎選手、
うん、
好きでね、日米野球をね、わざわざ東京ドームまでね、見に行ったんですよ。
はい。
マリナーズ対阪神だったかな。
うん。
当然、その時はね、イチローも、イチさんもね、ムネリンも、ムーニーもいたので、
うん。
川崎が、イニングの交代中に、イチローと試しそうにキャッチボールするのさ、する様をね、
うん、
望遠鏡で見てましたよ。
そっか。一番幸せだった頃だね。
そう。うん、今、幸せの絶頂にいるなって。
うん、悲しい。
悲しい。
ねえ。いやいやい
や。ムニーはね、まあ、ね、ソフトバンクのね、選手として活躍するっていうのはもうないんだけれども、それ以外の場所でもね、活躍する場所たくさんあるので、早く元気になって、うん、ね、活躍してほしいですよね。
そうですね。
大体もうソフトバンクにビタイチ払いたくないから。
うん、あ、そうそうそう。先週さ、ほら、有意義な話あったじゃない、
うん。うん。
あれさ、俺よくよく考えてみたら、6でなんかシムフリーの手続きすげえめんどくせんだね、あれ。ほぼできない。
めんどくさい。
うん。え？ 6 だとできないかな？
あ、そうなの？
うん、なんかそんなこと言って書いてあったな。
じゃあ、俺は 6S プラスだからできたってことか。
そう、ギリ。
ちょっと違うんだ。
ギリ OK だったんじゃない？
そっか。
うん。
じゃあ、ふーちゃんあれだね。iPhone 8とかにしてからのだよね。
めんどくさい。もっと他に欲しいものあるのに。
うん、
iPad Pro とか欲しいのに、Apple Pen とか。
まあ、買えるよ、それも。
いや、買えるんだけど。買えるとは思うんだけど、長く時間が欲しいね。うん、
ね。まあ、6はね、もうそろそろ買い替え時じゃないですか。
うん、確かにそれはそう、うん。
うん。僕は次の、iPhone が出たらそろそろかなと思ってますよ。
そっか。
うん、本当はさ、なんていうの ?S のつく iPhone の時に買い替えるイメージでいたんだけど、
うん、
なんか今回ないじゃない、
はい、
7S もないし、
うん、
ないよね。
ないのかな、うん、
うん。なんか8とか X とか出てきて、ちょっとよくわかんないから。
8S、XS が出るのかね、
うん、ね、8S にするんだったらいいけど、俺 X あんま使いたくないんだよね。
うん、
全部画面すぎるじゃん。
画面すぎる。
画面じゃないとこ持てないじゃん、あれ。
はい。
それがちょっと困るなと思って。
あんぐらいでっかいと、なんかお絵かきアプリとか楽しそうですね。
あ、iPhone X？
うん。
あ、大きいんだ。
そう。あ、まあでも指で描くからな。指で絵描きたくないんだよね。
6S プラスも結構大きいよ。画面は PS ビータぐらいあるよ。
あ、そう。
うん。
そうか。ああ、でも、1個あげるぐらいでやっちゃうのもいいのかな。6S。
ああ、そういう買い方をするってこと？
いや、今いくら？あそこら辺のやつ。
そうね。まあ、安い、うん、全員じゃない？
うん。
大抵でも7ぐらい持つとかな。
あ、もしもし？
はい。
ちょっと、なんかノイズが入ってきたな。
いやー、ちょっと新しい環境でやってるんで。
そうですね。あ、なんか鮫島さんが PC 買ったんですって？
そうなんですよ。マウスコンピューターぶっ壊れて、2度目のぶっ壊れがあったんで、もう、頭にきてノートパソコンにしました。
そうですか。で、そのノートパソコンからの、
そう。
やつなんですね。
うん。奥さんの意向をですね、ふんだんに取り入れたノートパソコン。
はあ、と言いますと、
うん、ヒューレット・パッカードの、最新機種ですね。
あ、そうですか。
うん、グラフィックボードがまあまあ強めで、というのも、奥さんが、Adobe の製品を使っていろいろやりたいと言っているので、
うん、
グラボも強めで、Core i7 だと。
うん、
いう、まあまあの、中の上ぐらいの買ってますよ。
そうですか。
でもね、やっぱ、まあ、さすがに、それでも、デスクトップのハイエンド、当時のハイエンド機能を取るかな。
うん。
うん。Fallout 4 をインストールしてさ、
うん。
やっぱフルスペックじゃなかったから。
そうか。
あ、うん。PR 部分が、しょうがないね。
うん。
ノートパソコンなんだから。 それにゲーミング PC のノートでもないし、一般向けのちょっとグラフィックに強いノートの程度で。
ノート PC はあんまりいいイメージがないから買うことはないな。はい、うん、さあ、じゃあそうですね、今日は何の話しようかなっていう感じですけど、あの、うん、フリートークということでいいですかね。
そうなんだよ、筆川さん。
はい、
筆川さん、なんか映画に行ってきたんですって。
はい、2本映画見まして。
え、2本。
はい、
何ですか。
プリキュアスーパースターズと、北の桜森。
40過ぎた男性がプリキュア見に行ったと。
うん、そう。40過ぎた奇妙な男が、
うん、
そのプリキュア見に行くのも、アウトサイダーだし、北の桜森も、あ、なんで若造が来てるって感じで、どっちもアウトサイダーだったっていう。
ね、うん、客層にいないよね、あなた、本来。
いないいない。
プリキュアはギリあるかもしらんけど、うん、そういう人もいるし。
ね、プリキュアおじさんはね、何人かいますからね、僕の知り合い
に、うん。ね。
ね、いや、偶然偶然。プリキュアの方は、うん、日曜日にさ、
うん、
何もしないの嫌だなと思って、
うん、
映画、行ってきますってことで映画館行ったのよ、うん、いつも。
あ、一人で。
そう、一人で、うん、
うん、
それで何、いつものさ、悪い癖でさ、うん、何やってるか調べないでとりあえず亀有に行ってみましたみたいな感じ。
すごいね、もう昔の映画館の感じで行ってるよね。
そうで、その結果、まあなんか、うん、あんま興味ないけど、なんだっけ、
シェイプオブウォーター？
シェイプオブウォーターやってな、ちょっとチラッと見たらやってなかったような気するなとか。
そっか。うん。
まあ、今なんかやってるって言ったら、曇天に笑うとかかな。あんま興味ない
けど。うわ、見たくねえ。
興味ないけど、まあ、いいかなぐらいで言ったら、曇天に笑うも、やってなくて、ちょうど上映中で、一番近くでやってたのが、プリキュアスーパースターズだったってだけの話です。
ああ。
うん。
そうなんだ。
そうそうそう。で、あれね、この手のやつね、俺は気使ってね、うん、一番こう、席の端っこに寄ってこう、目立たないようにするっていう。
うん。
あれはしてるんですけど。
あ、映画ではね。
そうそうそうそう。ちびっこの、うん、邪魔になることだけはすまいっていう、そういうスタンスでね。
はいはいはい、おー、すごい、わきまえてる。
わきまえ、そりゃそうですよ。だって僕より年下のお父さんとかが、いやいや来てるのに、何真ん中に陣取ってんだって話ですからね。そんな、だったら。いやー、そうなんですけどね。まあ、出来が悪くてね。驚きましたよ。う
ん、出来悪いの？
うん。今ね、プリキュアの映画って、ローテーション的には、プリキュアが、新番組始まって直後ぐらいにプリキュアのオールスターものがあるわけですよ、
うん、
で秋口とか夏休み、あ、夏休み後だな、あ、秋口ぐらいに単品の映画をやるのよ。例えば今だったらハグッとプリキュアなんとかかんとかみたいな感じで、うん、だから年2かもう1作ぐらい、3作はやって
るな。おお、
年にな感じだと思います、プリキュアスーパースターズでお披露目みたいな感じ。
うん、うん、新キャラが、
そうそうそう、
新シリーズ、
今やってるプリキュアちゃんが出てくるみたいな感じ、うん、だからさ、結構脚本が投げやり感が強いんだよね。だってまださ、その何、この脚本作ってる途中で、最中でさ、本編の内容とかまだ固まってない可能性だってあるわけじゃん。
うん。
そのハグッとプリキュアの方のさ。うん。だから、なんていうのかな。これ、ハグッとプリキュア、キラキラプリキュア、アラモード、魔法使いプリキュアの、3世代前までなんですよ。 その先輩プレーキュアが出るのが、
うん、ああ、あまり昔すぎると出ないんだ。
出ない。もうだって昔すぎるとさ、もうキャラクター紹介で映画終わっちゃうぐらいの勢いじゃん。
ああ
、ドラマも作れないしね。だからそれは自体はいいんだけどさ、うん、そのキャラクター数少ないのにさ、その、
うん、
なんかクロスオーバーの醍醐味が全然なくて、
うん、
クロスオーバーの醍醐味
って、ね、
もしもし、
はい、
クロスオーバーの醍醐味というのはですね、
うん、
あの、なんていうの、前作のこのキャラと今作のこのキャラがこう設定的に似てて、でこういうドラマ性があるからこういう絡み方をするみたいなさ、
うん、
そういうのが楽しかったりするわけじゃないですか。
そうだよね。
ぶつかりがあったりとかね、
うん、
それで仲良くなったりとか、意外なこう化学反応を示したりとかね、
うんうん、
そういうのが楽しい。
普段合わないキャラがね。
そうそうそう。なんだけど、あの今回のねシナリオはね、とりあえずその3番組 の、うん、あの主人公キャラ、
うん、
あ、赤ピンク、
うん、
をあのとその、うん、それ以外のこうゲストを引き離して、
え、うん、
別々なところに移動させちゃうのよ。主人公たちは主人公たちで、なんかみんなを助けなきゃって感じになるわけよ、
うん、
で、あの敵の嘘ばっかっていうやつに捕らえられた方は、あの、うん、早くあの、うん、外に出なきゃってことで一緒に協力するって感じなんだけど、そこにこう何化学反応はないんだよ。なんとかちゃんとなんとかちゃんは設定が似てるから、うん、こういうギャグがあったりとかそういうものはないの。一緒に押しましょう、うんしょうんしょみたいな感じ。
ん？それはあるの？
それはあるもちろん。うん。
うん、
だけどまあ雑じゃないですか。せっかくさ3番組ぐらいで揃えたのにさ、
あのハグッドプリキュアとプリキュアラモードと魔法使い
プリキュアなんですよ。しかもさ、ハグッドプリキュアは子育てもんなんですよ。
なんかベビーもいるね。
ベビーもいるんですけど、その2作前の魔法使いプリキュアも、
うん、
ベビーを育てたんですよ。妖精だったんですけど。ってことはさ、なんか赤ちゃん子育て子育てあるあるでさ、
モフルンね、
そういう、あ、それはぬいぐるみ、ハーチンってやつがいいんだよ、赤ちゃんがいい
んだ。あ、そうなんだね。
そう、うん、それをさ、それでこう一つドラマができたりするじゃん。
うん、
ね、あのおむつの替え方とかさ、
うん、
ね、ミルクの作り方とか教えてあげたらいいじゃんか。
うん、
そういうの一切なし。
すげえ。
赤ちゃんだっているのに、成長した赤ちゃんだっているのにさ、うん、
ね、
そう、
ね、空から降ってきたとても不思議な赤ちゃんなんだって。
そう、
すごくかわいい。
かわいいね。
そっか。
そうだ、やっぱね、期間的にも難しかったりするんでしょうけどね。
各世界観のこう絡み、やってる暇ないんだよ、脚本家もって。
そうそうそう。そんな感じ、そんな感じ。うん。で、その、なんていうのかな、こう、映画にさ、こう、ゲストキャラ的なさ、こう、芸能人を輩するみたいなのあるじゃないですか。
うんうんうん。
ね、コナンの、今回のコナンは敵がなんとかさ、俳優のなんとかさんみたいな。
はいはいはい。あるね。うん、有名人。
そう。それでね、今回の敵は、北村和樹。
ああ。
なんですけど、これがね、すごくて、
うん、
プリキュアってさ、やっぱ、低年齢層に刺さるから、刺すやつだからさ、
うん、
その、敵がちょっと幼稚なんだよね。
うん。
で、まあ、敵幹部はちょっと、こう、キャラクターデザインがされてる感じなんだけど、この嘘ばっかっていうのはね、うん、なんか嘘ばっかり言う、こう、敵みたいな感じで、
うん。
ね。負けそうになると、もうしません、嘘ばっか、嘘ばっか、本当にもうしない、もうしない、嘘ばっか、うわー、嘘ついたっていう、超バカバカしいキャラなんだけど、
は
い、
うん。
これ北村和樹がやってる。 あのさ、なんか、山里亮太とかがやるんだったらともかくさ。
北村和樹さんにそれを。
そう。
お願いしちゃう。
お願いしちゃうっていうね、なんか謎のキャスティングで、北村和樹は怒らなかったのかっていう。
ね。
うん。で、
あの、うん。
その、嘘ばっかは、実はね、その、今作の主人公、ハグッとプリキュアの、
うん、
なんだっけな。野の花ちゃんと昔会ってるっていう設定なんですよ。
ええー。
うん。もともとはなんか妖精の、なんかクローバーっていうね、一人ぼっちの妖精で、うん、で、この子にですね、その、一人ぼっちで、その、ここにから出れないと。で、その野の花ちゃんがですね、私がいろんな世界見せてあげるって言って、大見え切って、で、
うん、
その後こう、会えなくなっちゃうわけですよ。
はいはい。
で、あ、嘘つかれた、悲しい悲しいってなってたら、こう嘘ばっかになっちゃったよっていう。
何その悲しいオリジンは。
うん、よくわかんないんだけど、そういう設定なんですよ。うん。
うん。
ね。で、あ、なるほどね。その、このクローバーっていうのが、こう、かわいいショタ少年だからさ、これを北村和樹が声当てんだなと思ったら、うん、このクローバーの声は違うやつだったの。
ああ。
北村和樹はずっと嘘ばっかって言ってるっていう。
え、待って。もともとはクローバーだったのが嘘ばっかになるの？
そう。
だよね。
怪物になっちゃったわけよ。そう。
緑のちょっとこう、透明感のある男の子。
男の子。
クローバー。
クローバー。これが嘘ばっかになっちゃったわけよ。ってことは、嘘ばっかが倒されたら、このクローバーっていう声は北村和樹がやると思うじゃないですか。
思う。
ショタ男の声をさ、北村和樹が合うとは思えないけど、
うん、
あ、なるほど、そういうことなんだなと思ったら、クローバーの声は小野賢章さんっていう、こう、別の俳優さん、声優さんがやってらして、
うん、
全く旨味がない仕事をなんか一生懸命やってて辛いなっていう。
辛い。ねえ。
はい。
木村和樹さんのコメント、プリキュアの世界は夢があってすごくいいですね。子供の頃の自分を思い出しました。僕が演じるキャラクターはとてもわかりやすく面白い口癖があるキャラクターです。プリキュアの世界観を壊さず忘れられない敵キャラになるように嘘ばっかを精一杯にしたいと思いますっていう。偉いね。
偉いね。
はいな。
まあ、うわ、嘘はついてない。
そうね。
嘘はつい
てない。夢があってね。
はい。
うん。
まあ、そんなでしたよ。
初挑戦なんですね、声優。意外ですね。
そうか。うん、じゃあ、ちょうどよかったとも言えますね。
ね。嘘ばっかやってしまえば、あとはもう何でもできるでしょ。
そうですね。うん、あ、でもね、やっぱ前もね、プリキュアオールスターズ行った時も思ったんですけど、ライトをブンブン、一生懸命ブンブン振り回す、
うん、
ちびっこたちを見るのはやっぱ微笑ましいものがありますね。
あ、ほんと？
うん。そう。ライトを振ってさ、応援するわけよ、プリキュアをさ。
うん。
魔法のさ、トロッコみたいなのさ、その、線路が途中で途切れちゃったと。ああ、このままじゃ落ちちゃうって。みんなって、クローバーライトで、プリキュアたちを応援するんやって言うと、みんなが、こう、ライトをつけて、ブンブンブンブン振り回して、で、いいのが、そんなんじゃ、プリキュアたちは助けられへん、もっともっと振るんやっつうと、
もう
素直にブンブンブンブンブンブンブンブン。振って、で、光の道がまた別にできて、助かった、みんなありがとうっていう、どういたしまして、みたいな感じで。
おぉ。そうなんだ。
で、ライトをね、3回ぐらい振るタイミングがないと、やっぱ、子供たち寝ちゃうじゃん。
うん。
うん。だから、退屈になりそうなところで、こう、ライト振ってくれっていう。
そういうタイミングも見てるんだね。
そう。で、ラストさ、嘘ばっかの攻撃に負けそうになると。 で、そこでこう、何、あの、カメハメハの、こう、何、ぶつかり対決みたいな展開になるわけですよ。わかります？
うん。
うん。それでやっぱ、じゃあみんな、あの、クローバーライト振って、応援してくれっていう。
応援が必要な場面だね。
で、まだや、まだや、まだ振るんやって言うと、みんなブンブンブンブン振って、で、横からさ、すげえ、プリキュアのカットインがカンカンって入って、で、ガガガガガガってなって、なパチンコかこれは
パチンコじゃない。
うわーシュバーって、あ、白発光して、ウェーンみたいな。
パチンコだ、それ、ほんと。白発光。
パチンコ演出感が強くてね。で、こう、パチンコ演出っぽい、こう、作画の歪みとかね。ちょっと、
うん、
ちょっと作画悪い感じとかがね、リアルでね、うん、あ、大画面でパチンコやってるみたいでよかったですね。
すげえ。大画面でパチンコってありえないよね、なんか。ありえない。
そうですね。いや、笑いました。
ね、
もっと煽んないとダメだよ、みたいな。もっとガガガって、もっともっと、3秒ぐらい煽って煽って、当落を、ね、あの、じらさないとって、ちょっと元パチンコ開発者としては思いましたね。
ああ、
はい。
そうだよな。そうしないと。
ね。まあ、ね、千円札入れてくれませんからね、おじさんは。
ね。
はい。そんなでした。まあ、な、プログラムピクチャーとしてね、
うん、
ぶつくさ言わずに楽しめっていうものですから。まあ、
そうね、ね、そこはね。
野暮言うなって話なんですけど、うん、ただ、こんだけさ、その、何、うん、プリキュアがさ、こう、年2回やったりとか、その、うん、仮面ライダーが年2回やったりとか、ね、特撮、ね、まあ、一番組に対してさ、映画2回ぐらいやるのがさ、今ルーティンなわけですよ。
年2もやるの？
年2でやってるよ、多分、
春。すごいね。
うん。
全盛期の男は辛いよ、みたいだね。ほんと正月にね。
そうそうそうそうそう。だから冬、夏でしょ、今。
うん。
うん。そんだけさ、あの、何？もう、フル回転でやってさ、
うん。
何、そんなに儲けて何に使ってんのって言ったら、それはあんた、わかるでしょ。う
ん、何よ？
さゆりちゃんだよ、さゆりちゃん。
あ、遠え。プリキュアたちが一生懸命力を合わせて稼いだお金で、さゆりちゃんの
映画。さゆりちゃんの映画をやるというですね。さあ今回こう今日ですね、北の桜森見に行きまして、
北の三部作最終章、
そう今日だから、ね、あの責任の一端はね鮫島さんにあるんですよ。
そうなの？
うん
うん、
もともと今日さ、あの会社早退して映画行こうと思ってたの。
うん
うん、でさ何行こうかなと思ったらさ、あと、うん、鮫島さんに収録の日程決めなきゃと思ってさ、LINE に連絡したんですよね。
うん。
収録いつにするって言ったら、今日って言うからさ。
うん。
あーあーと思って。
なんだよ、それ。
今日収録するってことはさ、今日見る映画ネタっぽいやつじゃないですか。ダメじゃん。
いや、別に見たいの見たらいいじゃない。
いや、クリント・イーストウッドだって考えてたよ。
ね、15時17分パリ行き。そ
うそう、パリ行き見に行こうかなとかさ。
うん。それまでは。まあ、あれ見ても話すことないよね。
なさそうでしょ。そうそうそうそう。
ちゃんとしてるからね。ね、
ちゃんと、そうだ、そうだ、ちゃんとしてるんだよ。プリキュアと違って。うん、プリキュアとクリント・イーストウッド比べるなって話だけど。いや、そうじゃなくてさ、ね、ドラえもん見ようかなと思ってたんだけど、まあ、北の桜森かなと思って、で、鮫島さんから連絡来たのがさ、お昼だったから、ちょうどお昼休みだったからさ、
はいはいはい、
大黒屋行ってさ、チケットねえかなと思ったら、800円だって。
安っ。
まあでも、さゆりの映画はね、安いんですよ、大体が。
お
うん、前の幻の山大国もめっちゃ安かったでしょ。
安かった。ってか、まあ、売れないんでしょ。う
ん、売れない、売れないんだよ。幻の山大国は。
人間にも売っちゃうからね。
うん、うん。いや、幻の山大国、だって、最安に100円があったから。
はず。100円映画。
100円でさ、うん、100円で買い占めてさ、なんか東宝シネマのポイント貯める
とか、
可能なわけですよ。
すげえじゃん。
うん。
見なきゃいいんだもんな。
そうそうそう。そう
ケートだけ買ってポイント貯めて。
そういうことです。
そういうことです。
頑張れば映画は6本に1回ね。あの頃だったらまだ4本に1回だったかもね。
あ、そうかもね。
うん。うん、構想7年、北海道縦断ロケ、観光って書いてある。すごいんじゃないのこれ。
公式かなんか見てる。
そう、公式見てる。
ちょっと読んでみて。
え、何が？
え、なんか、あらすじ。
あ、あらすじ？はいはい、いいですよ。ちょっと待ってね。今、予告編を見てたんでね。
うん。
地域へ根ざし、一年を通じて桜の保護育成に従事する人々を桜森と呼ぶ。桜は他の植物に比べて病害虫や公害、に弱いため、異変には迅速な対処が求められる。そのため継続的に見守り、手をかけてやる必要がある。この保存活動は庭師や樹木医だけでなく、ボランティアによっても担われている。あれ？桜森の一年の活動が紹介されてる。
それは、あらすじじゃないんだよ。
あらすじじゃねえぞ、これ。なんだよ。
そこ違う。
桜森とはって。あらすじ、作品情報の方か。
うん。読んでるとこ違ったね。
うん。北の三部作、最終章を飾る一大巨編。激動の時代を懸命に生き抜いた親子の物語。北のゼロ年、北のカナリアたちに続く、北の三部作、最終章である今作。多くの名作が生まれた北海道の雄大な風景の中で、今回描かれるのは大戦末期から高度経済成長期という激動の時代を生き抜いた。ある親子の物語である。厳しくも温かく息子を守る母江連哲を演じるのは、本作が120本目の映画主演作と出演作となる吉永小百合。苦難を乗り越えて成功し老いた母と再び時を過ごすことを決める息子修二郎を堺雅人が演じる。さらに修二郎の妻マリ役に篠原涼子、親子を見守る山岡役に岸部一徳、鉄の夫徳次郎役の阿部寛、鉄たち親子を助ける菅原を佐藤浩市が演じ、豪華キャストが顔を揃えた。監督は送り人で世界を沸かせた滝田洋次郎、脚本は北の三部作全作品を手掛ける那須町子。物語を象徴的に彩る演劇的シーンの舞台演出として、ケラリーノ・サンドロビッチが名を連ねる。北の史実に心を揺さぶられる今春必見の大作が堂々完成した。
そうですね。いやー、そうなんですよ。まあ、大体こんな感じの話なんですよ。
うん、うん、うんうん。
で、これ、興味深いのがですね、脚本の那須町子。うん、
ナスだと？まさかな。
これですね、
ナス、あいつは死んだはずだろ。
違う。ナスひろゆきさんの、奥様が脚本家なんですね。
聞いて
こない。
うん。
あの人はね、夫婦でね、映画作る。はい、ね、業界でも評判の悪いと言われてますね。2チャンネルではよくそういうふうに書いてあった。
そうですね。脚本、主な脚本執筆作品がですね、大体、うん、 旦那の監督作品ですね。
ね。
はい。で、あの、デビルマンの頃にあのお亡くなりになっちゃったんで、あの、今回は、ね、北のゼロ年とか、北のカナリアたち、北の桜森は、うん、別な監督なんですけども、
うん、
これね、また香ばしいのがですね、プロデューサーが、あの、富永。
うん。
はい。なんです
ね。
これ、あの、東映のクソ映画を、あのね、あの、お詳しい方はご存知かもしれませんけども、まあ、デビルマン、ね、うん、あの、幻の邪馬台国、
うん、
あとは、北京現地。
ほらほら、そう、はい、駅風もやってるんだよ。すごくない？デビルマンと北京現地だよ。
うん、千年の恋、光源氏物語とかですね。とにかくこう、売れない映画を作ったら、日本一の人なんですよ。
どうかしてる。
うん。だって、すごいよ。どれ撮っても売れてない映画ですから。
うん。ドラゴンボールのプロデューサーは別に、誰がやっても売れるからな。あんまりカウントしたくないよな、これ。
そう、これは別にドラゴンボールだったら、まあ誰がやっても、まあ、売れますよ。ドラゴンボール Z、ね、神と神。ドラゴンボール Z、復活の F。うん、はい。
ね、そうそう。あ、なんかね、
うん、
プロデュースした作品のうち、北京原人とデビルマンは、ユニークな作品に贈られる東京スポーツ映画大賞の特別作品賞を受賞していると。
はい。
こうやって、まあ、ラジー賞みたいなもんかね。
そうですね。すごいですよ。僕、幻の邪馬台国と、手塚治虫のブッダ、うん、赤い砂漠よ美しく、
うん、
見てますね。いやー、すごい。
見てるね。
すごいね。こんなにこう、映画作るの下手な人も見たことないっていうことなんですけど。よくまあ仕事してるなって話なんですが。
うん。
これ、すごいでしょ？うん。
うん、すごい。はぁ、
まあなんて言うんですかね、この、吉永小百合映画はどういう風な気分で見たらいいかっていうのをちょっと最初に言っといた方がいいかなと思うんですけども。
うん。
ひたすら、小百合をめでる、映画です。さゆりよいしょ。さゆりわっしょよするっていうことですよ。
うん、
映画の目的はすべて。
すべてそうだよね。目的。
そう。映画の中で、そのさゆりちゃんがわっしょいわっしょい、ちやほやちやほやで、
うん、
気持ちよくなると。で、ひいては、さゆりストの方々が本、わかこう、いい気持ちになると。
そうだよ。
それが目的なので、その三幕構造とかそういうものはないんですよ。
プリキュアみたいなもんだよね。
いや、それは失礼だ。いや、もう構造とかめちゃくちゃなんだもん。だその三幕構造とかないんだよ。
うん、
滝田洋次郎監督なのに。
なんで？なんで、まあ、
比較的まともな監督だと思うんですけど。
送り人とかやってね。
はい。
でも脚本が。
だってさ、すごい、のっけからやってくれるんですよ、この映画。
うん。
カラフトの移民団なんですね、要はね、この、
うん。
さゆりちゃんとか他の人たちがさ。で、
うん、
旦那が阿部寛なんですよ。
うん。
で、さゆりの旦那が阿部寛なんです。
さゆり。
まあ、さゆりは、うん、若い頃もさゆりがやってますよ。もちろん。
うん。
ええ。で、オープニングでですね、その、カラフトに、桜の苗が、こう、花開くわけですよ。
おお。
ええ。で、どうやら阿部寛はですね、なんていうか、植林に、桜の植林にこうすごい従事してた方らしくて、
うんうん、
でこんなカラフトで桜が見れるなんて生きてるもんだねみたいな感じで、
うん、
で、その桜が開くっていうのもさ、オープニングでこう桜のつぼみがふわーって開くシーンを、あの、輪になってみんな見てるっていう、ちょっと狂ったシーンなんだけど。
その、なんなんだろうね、その日本映画のこの演出の下手さはね。
いきなり、のっけからちょっとどぎも抜いてきたなって
感じ。やっぱ、うん、やっぱ今回も誰か死んだ時に上見ながらうおーとか言うの。
いや、そういうシーンはさすがになかった。
ない。
なかった、うん、そのポイントはなかった、うん。でもね、その、桜が開いて、ねえ、めでたいから皆さんで、記念写真でも撮りましょうって、って
うん、
みんな集まってさ、で、さゆりがこうカメラのセットをして、で、
うん、
トトトトトって、こう、急いで、写真のフィルターに入ろうとすると、ね、
うん、
こう、ちょっと、転ぶんですよ。鼻緒がこう、クイッていって。そうすると、こう、安倍博士がですね、そそそって、こう、嫁さんのところに行ってですね、
うん、
でお姫様抱っこですよ。
わお。
すごい。お姫様抱っこして、写真の真ん中に行って、二、うん、人は見つめ合ったまま、パシャリというですね。
わあ。
ラブラブ、
どうして、
うん、ラブラブシーンです。
うん、すごい。
さゆりよいしょシーンがのっけから来るんですよ。
うん、よいしょしてるね。
よいしょ、この屈強なローマ人をですね。うん、屈強なローマ人にお姫様抱っこだと。
うん、
でさ、このシーンの後にいきなり演劇シーンになる。
演劇？
この映画頭おかしくて、
うん、
字の文っていうかさ、こう時代背景とかそこら辺は全部演劇で処理するのよ。
うん、
うん、よくわかんないでしょ。だからそこをケラリーノ・サンドロビッチさんがやってんだよ。
うん、ああ、ケラさんが。
うん。
どうして？
わかんない。まあ一つ多分。俺が想像するには、予算節約？
ああ、そうね。
うん。いわゆる、その戦時中の描写？
うん。
なんかその、何？樺太からこう、
うん、
ね、その、本州の方逃げるためにさ、その、うん、死の行軍みたいなのあるわけよ。
うん。
ね、で、そこで、そういうところを取るお金を節約するために、こう、演劇的な演出が急に入るんだよね。
ああ。
うん。ああ、なるほど。まあでも、そういう判断もあるのかな、予算的なもんでね。
うん。
っていう感じで見てたら、急に元戻ったりするんだよ。その、なんか山の中のシーンとかは、普通のこの樺太の山の中という設定で山の中でシーン撮ってたりするの。脳が追っつかないんだよ。だから、あ、なるほどね。ここのこう、かなりこう、戦時中のシーンは、こう、演劇で処理するんだなと思ったら、急に戻ったりとか、また演劇になったりとかするから。そう。で、さあね、まあ、いろいろ大変なわけですよ。ね、引き上げの時に、まあ、満州とかさ、その樺太とかいろんなことがあったんでしょうね。うん。そうね、まあ、皆さんのご想像通りのさ、まあ、大変なことが起こるわけ。
うん、
その、ソ連のさ、その、戦闘機から機銃掃射でこう、人が死んだりとか、まあ、そういうこう、うん、描写があったりとかして大変でしたと。
うんうんうん、
で、なんとかこう、本州に行く船、に乗ることができたんだけれども、みたいなさ。しかし、彼女たちを、あんな悲劇が襲うとは、っていう。演劇の字の文でさ、それ言った後で、なんか、長い時間が経って、その、息子がですね、その、
うん、
堺雅人なんだけど、堺雅人がもう成功してるんですよ。
うん。
なんだっけな、 アイダホ24っていうね。
は
日本初の、その、何コンビニエンスチェーンを根付かせるべく、こう、アイダホの、アイダホ24社のですね、ご令嬢と逆玉を成功して、日本に凱旋してきたわけですよ。
あ、そうなんだ。あ、それが篠原涼子なんだ。
そうそうそうそう。アイダホだったっけな、なんだっけな。なんとか24。面白いから、アイダホ24にしよう。
うん。
その、アイダホ24。
あ、ごめん、ミネソタ。
ミネソタか。
24。
ミネソタ24。そうそうそう、ミネソタ24のシーンはね、ずっとこう、店内 BGM が流れてんだけど、
うん、
ミネソッタミ24みたいなさ、曲がずーっとかかってて、もうミネソッタ24はやめてって。
やばい。
そう。まあ、とにかく大成功するんですよ。ミネソッタ24の日本法人社長として、坂井正人がこう、うん、日本に帰国してね。ね。
うん、
年老いたさゆりちゃんはどうしてるかっていうとですね、網走のポツンとしたところで食堂を一人でやってて、
うん、
で、とうとう、その、成功した息子がさ、こう、
うん、
来るんですよ。で、お母さんって来るんだけど、うん、お母さんの様子がおかしいんですよ。どうやらね、さゆりちゃんまだらボケなんですよ。鏡の中の自分に、久しぶりとか言うんですよ。
やばい。
いやさ、さゆりちゃんってさ、すごいこう、うん、黒目が大きいじゃん、あの人。
うん。
でさ、黒目が大きくてこう、割とこう、笑顔の演技をするからさ、すごい、黒目ばっかの目がさ、で、こう、キチガイみたいなことするから、
うん、
これ、演出次第では結構怖くてさ。
いやー、怖いな。
やりゃいいのに、ホラー映画とかって。うんってちょっと思ったんだけど、まあそこはね、さゆりちゃんはやっぱ、ね、永遠の処女ですから、
あ、
ね、可愛らしい演出でね、
うん、
で、ねえ、その何お母さんをその自分の家にですね招いて、危ないですから、うん、まだらぼけ状態ですから、で篠原涼子はプンプンなんですよ、ね、私たちの愛の巣に、まあそらそうですよね、あ、もしもし、
うん、
あ、聞こえてる、うん、
うん、
でまあそういうさ、なんかめんどくさいこう嫁姑問題になるのかなと思ったら、意外と聞き分けがいいっていう謎の展開なんですよ、う
ん、あ、篠原涼子
が、篠原涼子の初登場シーンは、うん、なんかアメリカから来たさ、ご令嬢なわけじゃない、
うん、
ね、もっとなんとかしてちょうだい、色が悪いわとかさ、すごい、なんか、
うん、
ありそうな、なんか、その、ご令嬢キャラでやってたのに
さ。はいはい、気が強いとか。
気が強い感じなんで、絶対衝突するみたいな。うん、篠原涼子悪いやつに決まってると思ったらさ、
ね、うん、
私も尊重するわ、みたいな。
あれ物分かりがいい。
謎の物分かりの良さなんですよ。
よかったね。
よかった、そう。よかった、よかった。うん、めんどくさくなくてよかったっていう。
うん。ミネソタ24もうまくいって、
うん、
コンビニが。
そう。あ、でもね、ミネソタ24はね、なかなか定着しないんだよ。うんう
ん、あれは、まあ、
そう。アメリカンテイストのね、ホットドッグがあんまり受けなくて。うん。で、さ、で、なかなかこう、定着しないわけですよ。ミネソタ24の、ね、売り上げが。それにプラスしてさ、ボケた母ちゃんをさ、実家、自分の家に寄せてるからさ、それがこう、うん、いう、さゆりがさ、あっちにうろうろ、こっちにうろうろするわけよ。
迷惑。
迷惑なわけよ。ね、
うん、
ね、勝手にこう、なんか庭先でさ、かまどでご飯炊いたりとかするわけ。
うん。
うん、でさ、ご近所迷惑になったりとかするわけ、
うん、
そうするとさ、ね、でもお母 ちゃんのこう握り飯は最高だってさ、ね、
はい、
食べるんだけどさ、
うん、
そこでピピーってひらめいてさ、これだと、
うん、
ね、ミネソタ24でおにぎりを出そうって、
は
あ、なんとさゆりのおにぎりが日本コンビニのスタンダードのおにぎりになったのだみたいな、そのなんかもう義士みたいな話になってきて、
そうだったんだ
嘘つけみたいな感じ
そうだったの、
ほら吹くのもいい加減にしろみたいな、そういう展開になってですね、
うん、
でこれでいけるみたいな、でもなかなか売れないみたいなそういうこう何嘘、コンビニこと始めみたいな茶番を見せられるんですよ。
茶番って言わないで。コンビニすごいんだから、もう新しいね、商売の形なんだから。
って思うんですけど、でもその間にもこう、何、さゆりちゃんがあっちへうろうろ、こっちにうろうろして迷惑がかけるわけよ。そういう映画。で、その間に、こう、何チリチリになった昔のその、カラフトの、そのご近所さんとかに会ったりとかして、昔を思い出しつつ、ですね、うん、その何あの、帰国の時に乗った船で何が起こったのかみたいなことが断片的にわかるっていう映画なんですよ。
うん。
このさ、その断片的にこう、真実がこう、繋がっていって、一本の線になるっていう構造はさ、うまい人がやれば面白いやつじゃないですか。
うん。
脚本。なんか、やりがちなのはさ、ほら、クドカンとかは結構やるじゃない。
うん。
クドカン脚本ってさ、結構時間が巻き戻って、こうなって、こうなってみたいな。何回も何回も巻き戻って、真実はこうでしたみたいなさ。
はいはいはい、
監獄のお姫様とか、アマちゃんとか、うん、で、キサラズキャッツアイとかよくやってましたけども、うん、あれはもう、クドカンがうまいからですよ。
うん。
ね、ナスさんは下手なんで、もう何言ってんだかわかんないんですよ。ナスさん、下手すぎる。
すごい。下手すぎて、意味わかんない。
下手すぎて意味わかんなくて、で、でも、その、さゆりちゃん、のアイドル的な部分はどんどんどんどん足していかなきゃいけないから、もうすごいんだよね。その、網走に帰ろうとするんだけど、ね、帰る前に、なんか、ね、息子がこう成功した、ね、お礼参りをしたいみたいなことを言い出すのよ。
うん。
で、その、お礼参りに、その、なんかどっか、その、北海道の神社に行くらしいんだけどさ、
うん。
ここでもドギモポイントですよ。なんかすごい急勾配のさ、その、神社の階段があるとこがあるらしいんだよね、なんか。
うん、
なんかあの、紐を伝ってこう登んなきゃいけないみたいな急勾配の、あの階段があるらしくてさ、
うん。
で、そこのシーンね、なんか撮影許可取れなかったのか、撮影が無理だったのかよくわかんないけど、すっごい雑な CG なんだよ。見てほしい。なんか。すごいね。なんか自然光じゃない、さ、坂井雅人と吉永小百合が、うんしょ、うんしょって。母さん大丈夫かいみたいな。大丈夫よみたいな。なんかね、すごいね、CG の合成、の感じがね、シャークネードっぽい感じ。
シャークネードぐらい。
うん。
シャークネードはもうだったよね、同じ画面に収まってりゃいいみたいな。
うん、あんな感じ、あんな感じ。ちょっとね、最近の CG だと、ありえないぐらいね、雑な感じなんだよね。頭の処理が追っつかなかったぐらい。
はぁ、あ、何が起きてるのかわかんない。
わかんなくてさ。で、さ、そのシーンで驚いた後でさ、次のシーンもっと驚くのよ。なんかものすごい断崖絶壁を坂井雅人と吉永小百合がよじ登ってるのよ。ファイト一発ぐらいのやつ。
さあ、リポディ。リポディみたいな。
リポディみたいな崖をさ、さゆりがの、うん、よじ登ってんだよ。ものすごい面白いんだけど、みんな真剣に見てるから。
すごい面白いじゃん、それ。
嘘でしょって思って。プップーンって思って。そこはドローン撮影だった。なんか撮影許可があったんだかわかんないけど
さ。ああ、ドローン使ってるんだ。
マジかと思った。うん。崖の上にそび立つなんか、なんか、洞窟みたいなところにさ、なんか神社があって、本当にあるんだかどうだか知んないけど、面白いとこを見つけんなっていう。
はあ。
そう。すごかったよ。そこはもうすごい、あの、皆さん見てほしいポイントで。
ね、あの、今映画 .com のね、レビューも見てるんですけどね。
うん。
ね、上映が始まりしばらくするといきなり舞台場面になり、狐に化かされたような気分になる。
あ、そこそこそこ。うん。舞台シーンね。うん。
ね、とっさに、ああ、これは実は舞台劇でしたという内容なのだろうと思ったものの、
うん。
あれ違うのかい以後、この舞台劇は終盤に一度現れるだけ。
そうそうそう。あれみたいなもんだよ。あの、ララランドみたいなもんだと思ってください。ララランドもさ、あの、最初の方はミュージカルだったけど、真ん中あたりは、うん、ほら、ミュージカルやめてんじゃん。
うん。
うん。あんな感じ、あんな感じ。
なんかね、意欲的な試みとして取り入れられているのであろうけれども、この舞台劇の方が、本編より面白く見れてしまい、結果的には中途半端に浮き上がってしまっている、
うん、そうそうそう、まあ大体そんな感じですね、そう、そういうのとかさ、あと、うん、まあその現在のボケたさゆりとこう過去のね、その若かった頃のさゆりのこう過去と現在が交差するってのがまあこの映画の肝だからさ、過去シーンも、
うん、
途中途中に入ってくるわけよ。
うん。
でさ、なんだっけな、引き上げでさ、その、さゆりと、幼い頃の坂井正人がですね、
うん。
その、二人で、とぼとぼ歩いてるわけですよ。
うん。
うん。それで、その、道すがらさ、なんか、終戦直後だっていうのにさ、でっかい握り飯を食べてるさ、
この
人はなんだっけな、佐藤浩市がいるんだよね。
うんうん、
で、が、子供の頃の、その、坂井正人がさ、じーっと食べたそうに見てんだよ。
うん。
ね、そしたら、やるか。お前食いたいか。やるよって。いや、くれてさ、もりもり食べんだけどさ、
うん。
ね、その、正しい母としての吉永小百合がさ、
うん。
いけません、そんなはしたないことって。ね、パチンってやってさ、ね、
うん。
で、おいおい、ね、お母さんなんだよ、ね、今こんな握り飯、なあ、あの、お母さんだったら、私の体でってぐらいなもんですよ、みたいな、エロいことを言うのよ。
ちょっと、こいつが。うん。マジっすか。
ね、もう、それでさ、もうね、いい、もうほっといてくださいって、もう、行きますよ、なんつって歩いてくる、
うん。うん。
そうすると、佐藤浩市のさ、あの、子分みたいなやつがさ、
うん、
兄貴、いいやんですよ、ね。いい女じゃないですか。やっちまいましょうよ、うん、みたいな。いやー
無理すんなって。嘘でしょ。
いや、まあ、若い頃ですからね、一応ね。まあ、年老いた最低がやってますけど。う
ん、設定上はだし、それもね。
ねえ、もちろんそうですよ。
演じるのは72歳の。さゆりちゃん。
さゆりちゃんですよ。いい女じゃないですか。やっちまいましょうよ、とこで。また、ぷぷーって吹きそうになったけど、周りは真剣に見てたんで。
やっちまうだなんて。どうしよう。どうしよう。
少女なのにどうしようって。そういう、こう、おじいちゃんたちがね、固唾を飲んで見守ってたんで。
ああ。
あ、プリキュアの映画みたいな感じだったよ、そこは。なんか。
うん。
もうなんかライト振り回してくれぐらいの感じだったんでね、笑うのは自重しましたけど、そういったね、愉快なシーンもあったりとかして、
うん、いやー、 そう
ね、あとね、あの、見どころとしてはね、よく番宣でさ、見て、あの、出てたんでね、さゆりちゃんが頑張ってたんで、あの、
うん、
知ってる方も多いかと思うんですけども、マツコの番組とかね、あの、伊集院光とラジオとかでも話してたんですけどね、うん、なんか、すっごい特訓したんですって。
何の？
おにぎりがいっぱい出てるんですよ、この映
画。うん、
で、それをこう、坂井正人がよくパクつくっていう、そういうシーンがいっぱいあるんで、その、さゆりちゃんはね、おにぎりを握るのをすっごい勉強っていうか、特訓したんですって。
ほうほうほう。
うん。ああ、なるほど。じゃあ、さゆりのおにぎり握るシーンが、すごい見どころなんだなと思ってさ、一応注目してたんだよね、俺はね。
うん。
そしたらさ、坂井正人がさ、こう、帰ってきて、ね、今ご飯炊けたからおにぎり食べるかい、久しぶりでしょみたいな感じで、あ、来た来たおにぎりシーンと思ったらさ、おにぎり足、あれなんだよ、あのカット変わってさ、手だけになるからさ、
うん、
これ、うん、握ってねえじゃんっていう、さゆりがおにぎり握るシーンはね、ワンカットでロングなんだよ。
あれ、あれ、じゃあアップの時は手タレがやるの？
手タレがやってた。
嘘？
本当？何やったんやっていう。あのなんか自慢みたいな、こう、おにぎり握る練習をいっぱいしましたみたいな。
すごい。もう、すごいね。
すごい。
でも要チェックだね。
要チェックですよ、そこら辺ね。
いつスタートしたんだっけ？3月10日、うん、劇場公開。
はい。
だからもう急がないと。
そうですね。あ、あとね、もう一つ。高島礼子さんが出てるんですけどね。
うん。
なんだっけな、この人の役がね、
かなり。待って待って。
ん？
かつて、網走で暮らしていた鉄の友人、修二郎が網走を去った後の鉄を知る数少ない人物だって。
なんかすごい、あのそれっぽいこと書いてますけど、本編に全く影響しない人物なんですよ、この人。
え？
またですよ、高島礼子さん、こういうわけのわかんない役、佐渡先生以来の、
あれ
な
ね。
なんかそのさゆりがね、こう失踪した後にこう訪ねるわけよ、その息子の坂井正人が、ね。で、ね、哲、うん、さんだったら何とかして何とかしたわよ。ね、あの、私の借金もなんか返してくれたわ、みたいな。ね、
うん、
なんか、要は坂井正人の仕送りをそのままこう、高島礼子に渡してくれたみたいな、そんなシーンがあるんだけどさ、別に本編の筋とは全く関係ないんだよね。
うん
うん、でさ、お礼だったらしてもいいけどって、片乳見せるっていうシーンがあってさ、エロシーン担当だった。
片乳見せてくれんだ、高橋。
乳首なしよ。半乳ぐらい。うん。
そっか。
そう。お礼してもいいのよ、みたいな。で、坂井正人が丁重にお断りするっていう。
お礼。島工作的な価値観ですね。
価値観ね。お断りがだから、で、島さんはやっちゃいますから、
うん。また余計なお礼をしてしまったな。
そうそうそう。まあ、そんなでね。あ、これはあれか、あれか、こう、シルバー層へのエロ担当っていうことで、高島礼子さん。
そう。だね。うん。
全然理解できなくて、
うん、
見終わった後に、あれ、高島礼子何のため出てきたんだかなと思ってさ、全然わかんなくて。
うん、わかんないね。
家帰ってやっと気づいた。ああって、エロ担当だったのっていう。あんまりにも さりげなさすぎるからさ。
うん。
なんかドレスのさ、肩紐をさ、ちょっとずらすだけなんだよ。で、おっぱい半分見れるぐらいでさ。
それぐらい、
うん、
ね。
それ
ぐらい。あら、
それぐらい。
セクシー、セクシー。
うん、セクシーでね。うん。
うん、
そういうね、雑なところもちょっと面白かったですね。
へ、え、ぇ、ー。
あと、雑に笑福亭鶴瓶が出てくるとことかも面白かったです。
あ、鶴瓶さん？
はい。
なんかの、うん、出たね、キャストにいたね。うん。居酒屋の主人。
居酒屋の主人役でね、全く関係ない、うん、本編にはね。
関係ない。
はい。という、そんな感じでですね。すごかったです。何が北の桜森だか全く分かんなかったです。
本当ですね。
うん、だって桜持ってないんだもん。
うん。
うん、あ、ラストに、あ、桜持ってたぐらいの感じ。うん、
舞台でやるの、それも。
そう、だから、徘徊者沙織ですよ、この映画。
徘徊者。徘徊者沙織。
徘徊者沙織を、こう、
うん、
何、北海道全土をこう、ね、探し回る、坂井正人っていう。だ坂井正人ですよ、主演は。
主演も変わっちゃった。
そうね、うん、さあ、頑張ってたんだよ、坂井正人。俺、坂井正人好きになっちゃった。すごい頑張ってたから。
ね、まあ、いろいろお世話しないといけない
もんね。そういうのね、うん、だから、その、前半のさ、その、阿部寛が、その、何最初のホストで、うん、その、第2部のホストは坂井雅人って感じで、さゆりちゃんをね、とにかく抱きしめてた。うん。篠原涼子より抱きしめてた。うん。頬をスリスリ、スリスリしたりね、肩をポンポン、ポンポン、キュッキュッキュッキュッ抱いたりね。もう、すごい、大変なお仕事だなっていう感じでね。で、さあ、とにかくその、貧乏暮らしをしてたと、子供の頃から。うん、母一人、子一人でね。で、
うん、
さあ、大成功をきっかけにさ、ね、俺だよって、その、友達のなんとかだよって感じでさ、金を無心に来るやつがいたりするわけよ。
うん、
で、そいつがさ、元いじめっ子でさ、
うん、
とにかくもうえげつないいじめをばっかりしてたやつだったわけよ。
うん。
それをさ、ああ思い出した、お前か、みたいな。200万の融資をお願いするっていう、
うん、
面の顔の熱いやつだったんだけどさ、
うん。
こう、財布から2万円を出してきてさ、くしゃくしゃにして、そいつの足元にポイって、捨ててさ、拾え、みたいな。
うん、ああ。
すごい、こう、どす黒い復讐をしたりとかしてたわけですよ。
うん、
で、そこでもう、キレゲー、
うん。
うん。半沢直樹で培ったキレゲーをですね。
はいはいはい。
やってですね。
うん。
で、まあ、ここはね、すごいこう、ああ、さすが坂井雅人だなって感じの熱演でですね。
おー。
で、そのこう、表現ぶりにこう、篠原涼子が驚くわけですよ。
うん。
で、ね。マリちゃんには分からないよ。俺たちがね、どんだけ、こう、貧乏だったか、みたいな、
うん。
暖も取れず、みたいな。寒くて眠れず、みたいな、
うん。
そういうさ、こう、熱演を振るってたんだけど、この映画のね、
うん、
本当にダメなとこなんだけど、この、何この過去シーンでさ、その家が出てくるんだけど、
うん、
割とあったかそうなんだよ。
ボロくない？
いや、ボロいんだけど、なんか、ちゃんとさ、うん、なんか、暖炉とかあるんだよね。暖炉っていうか、その、
暖房施
設。あるじゃん。
うん、
あるしさ、何、ガラスも割れてないしさ、
うん、
隙間風も吹いてるようには見えないんだよ。
説得力薄い。
そう、全然説得力ないんだよ。シベリア、シベリアじゃないや、カラフトからのさ、その、何、逃げる人々のさ、服とかもさ、
うんうんうん、
全然汚れてないしさ、
うん、
もちろんピカピカじゃないよ。ピカピカじゃないんだけど、うん、汚れてない感じってわかるじゃん。
うんうんうん、
その、何、袖がさ、油切ってないとかさ、
あ
そういうところあるじゃない、その、
うん、
襟のところがま、さ、割とその、黒ずんでないとかさ、
うん、
そういうところでさ、全然なってなくて。
うん。
ほんと、あ、びっくりするよ。ほんと、コントみたいな感じ。あれみたい。 朝ドラの方が、あの、大道具頑張ってませんみたいな。
そこまで。
いや、だって、さ、堺雅人がさ、そこまで言うとさ、うん、やっぱ見ちゃうじゃん。
うん。
俺たち夫婦がど、俺たち夫婦じゃないや。俺たち家族、おね家族が、どんな思いで生活してきたかみたいなこと言うんだったらさ、
うん
うん、大道具見るよ、そりゃ。そうしたらピカピカしてんだもん、結構。隙間風吹いてるようには見えなかったんだよ。布団もさ、なんか割とぺっちゃんこじゃなかったんだよ。割と綿がしっかり入ってたんだよ。うん、このダメダメさ。
爪甘いな。
爪甘いんだよ。この世界の片隅にとかさ、アニメですけど、ね。
うん。
あと、ね、全然違うけど、ハイ&ローとかさ。
うん。
で、ここら辺のさ、映画のすごかったのってさ、もう、服飾とかさ、小道具、大道具すごかったじゃん。うん、
そうだよね。
うん。もう全然分かってないんだなと思って。それかまたそういうお金がなかったかどっちかなんだろうけどさ。
うん。
うん。そういうダメダメな感じをね、確認するためには、この映画すごいいいですよ。
確認
ああ、そうそうそう、ダメな方があってこれっていう感じ。うん、
ああ、ダメだね。
そうですね。
まあ、なんつってもね、富永、那須コンビだからね。
そうですね。
うん、これはすごいよ。
はい。
なんて言って。
まあでもね、富永プロデュースはですね、後々ね、語れるんで、
うん。
俺見たぜって言えるっていう意味では、
ね。
美味しいですよ。
いや、すごいよ。見たの偉いって。
え、お前、幻の邪馬台国見たんだって。言われますから。
ね。
ね。
自慢できる。
自慢できますから。富永プロデュースじゃないですけど、ストレイヤーズクロニクル見たんですか？ぷいやーって笑われるっていうね。そういう、こう。
あれは、もう頑張ってるんだよ。頑張ってる人を笑っちゃダメ。
ダメだ。まあまあ、それはいいとしてね、そういったこともあるんでね、ダメな映画も見て損はないですね。
損はないね。まあね、最初は時間損したなと思うけど、ダメな映画ほどね、結構記憶に残るからね。
はい。これは間違いないですね。
うん。
ということで、私の映画2本でした。
いや、お疲れ様です。
いえいえいえいえ、もう、こんなでもさ、北の桜森とかさ、時間が自由にあった頃だったら、うん、鮫島さんと一緒に見に行くタイプのやつじゃん。
行くね。
ねえ、隣に突っ込めるやついないから辛いですよ。
そうか、まあそうだよね。
うん、
なかなか土日の収録がないからね、今は。
ね、
あ、今度のあれですよ。土日はあれか、花見か。
うん。
うん。土曜日空いてますよ。
ああ、なんか見ますか？
ね、動画収録、実況か何か見に行くかとか。
そうですね。
うん。
はい、まあそんな感じですかね。
うん。そうね。来週はハッシュタグやってみましょうか。
はーい、わかりました。じゃあ皆さん、感想どしどしよろしくお願いします。
お願いしますね。じゃあこの辺りで終わりましょうかね。
はい、
皆さん頑張って映画見に行ってください。北の桜森、鮫島でした。
船川でした。
バイナラッピー。
バイナラッピー。世の中のために使うのね、あんたがみんな払うね。大勢が納税を強制、公正な道路立ててやるぜ。生活の保護をしてやるぜ。行政が納税を強制、原発片付けしてやるぜ。世間を幸せにする達成感、社会の一部としての充実感。納税しなきゃ社会はない、社会がなければ人間じゃない。